かつて日本の偉大な映画監督、エッセイストの男は言いました。既成概念に一撃加えることで新しいものが見えてくる。その名は伊丹十三。
日本のあるタヌキは言いました。例えばパンツを履くのではなく、かぶることで新しいものが見えてくる。そういう番組にしたい。彼の名はタヌキ界のジャスティン・ビーバーこと足湯。足湯のニューノーマル退屈日記、開演です。
皆さんどうもどうも、たぬき界のジャスティン・ビーバーこと足湯です。この番組ニューノーマル退屈日記は、ニューノーマルに退屈してきたこのたぬきこと足湯がニューノーマルをサバイブするようなハックを紹介する番組です。皆さんお久しぶりですね。なんか1ヶ月ぐらい経ったと思うんですが、前回さゆ FM のたなしんさんに来ていただきまして、まあさゆハックというか、さゆマゲドンという名前を付けさせていただきましたけれども、さゆに関するさまざまなハックをご紹介いただきました。まあ、今ちょうどお盆休み最終日に、まあ、気合を入れて収録をしてるわけなんですけど、皆さんどうですかね。クーラーとかガンガンに入れてて、体の節々不調をきたしたりしてませんか。いや、僕はですね、結構体をやっぱり冷やしすぎると、まあ、なんかこう腰痛に出てきたりとかもするらしくて、まあ30超えてきたんで年齢とかもあるかもしれないんですけど、今日なんか股関節と右の腰が痛くなって、接骨院にめちゃくちゃ久しぶりに行ってきましたね。なんかあのサメに甘噛みされたようなちょっとした鈍痛を感じまして、まあ皆さんもね、体が冷めないように、まあこの後サメやりますけど、あの左右でも飲みながら聞いていただけたらなと思っております。まあ、今日はもうめちゃくちゃまあ話すことというか、もうずっと3ヶ月ぐらい温めてきたテーマなので、早速まあハックに移っていこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。
ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル。
タヌキ界のジャスティン・ビーバーこと、タヌキ界のジャスティン・ビーバーこと、タヌキ界のジャスティン・ビーバーこと、タヌキ界のジャスティン・ビーバーこと、足湯と申します。
ニューノーマル退屈日記。
はい、ニュー退屈。今回のハックのテーマはズバリ、サメシング・エルス、素晴らしきサメ映画特集。はい、ということで、サメ映画についての特集を行わせていただきます。いや、もう本当に満を持してやらせていただくんですけど、僕のツイッターフォローしていただいている方は、まあようやくサメ映画が来たかというふうに思われている方もいるかもしれませんが、まああの予告をしてたんですよね。シーズン2、ニュー退屈シーズン2やるにあたって、まあ初めの方にサメ映画の特集をやりますと、まあ大体3ヶ月ぐらい前から言ってまして、まあこの3ヶ月はいろいろこうサメ映画を漁ったりしてたんですよ。で、初めの一月2ヶ月目とかは、まあちょこちょこサメ映画見てたんですけど、まあ、今月お盆休みもあって、まあ18本とか20本ぐらい、サメ映画をトータルで、見まして、もう脳がもうサメになっててですね、早く収録しないと脳からサメが溢れ出して、あの人を食い殺してしまうっていうような状況に陥りそうでしたので、慌ててこのお盆休み最終日に収録を行っているような状況です。ニュー退屈初めから聞いていただいている方いると思うんですけど、シーズン1の一番初めにゾンビ界ってやらせていただいたんですね。で、僕はあのゾンビとサメ映画って 似てる部分も非常に多いんですけど、結構異なる部分もあって、ただなんかそういう関係性みたいなのが面白いなというふうには思ってまして、このサメに注目したのは、まあ、ゾンビ映画いろいろこう特集で見てた時に、いくつかサメかけるゾンビっていうね映画を見つけたんですよ。で、前のゾンビ界ではあえてちょっとやばそうな沼感がしたんで見てないですし触れなかったんですけど、2つほどタイトルがあるんですけど、ゾンビシャーク感染ザメっていう映画がありまして、これがゾンビザメって言われるゾンビ化したサメが人間に噛みつくと、その人間が普通のゾンビになるっていうような、そういうパニック映画なんですよ。まあサメ映画なんですけど、それとスカイシャークっていう、これはナチス軍×ゾンビ×サメ映画っていうとんでも映画なんですよね。これナチスの残党兵みたいなのが、まあゾンビ化してですね、とある科学の技術で。で、それで、空飛ぶサメに乗って、人類に襲いかかってくるっていう、本当に聞いただけで、まあ、B 級、まあ、Z 級の映画なんですけど、こういうね、ゾンビ映画を見てた時に、ゾンビの背後にかすかに光る黒い、高校とした目の存在に気づいておりまして、ただ、そこまで行くと危ない、捕食されると思って、触れていなかったんですけど、まあ、シーズン2が始まったら一番最初にサメ映画取り上げたいなと思って興味を持ったきっかけでもありますね。まあ、今日ハックにして紹介させていただきますので、楽しみにしてください。
プログレ中華水曜日。
プログレ中華水曜日。
プログレ中華水曜日。孤独が楽しすぎる女がお一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムです。
ちなみに水曜日には配信しません。それではさようなら、よろしくね。
プログレ中華水曜日。
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 はい、まずはじめにサメシングエルス、まあ、サメの素晴らしさを、まあ、皆さんにお伝えしたいなと思ってまして、これ、ね、サメ映画の素晴らしさについて3つあると思ってまして、まず1つ目なんですが、短いし何も考えずに見れるっていうのが、まあ、とにかくこうサメ映画のいいところですね。これね、ゾンビ映画と違うところなんですけど、ゾンビ映画って結構段階があると思うんですよ。まず、まあ、ゾンビがなぜ出てきたかっていう部分と、で、まあ、ゾンビってその、いきなり襲われても死なないじゃないですか。まあ、もちろん感染ものなので、噛まれてから、まあ、感染するまでの、まあ、時間があって、で、その中で、まあ、彼女が噛まれてしまって、でも彼氏は、噛まれていないみたいなところでドラマが発生したりだとか、そのゾンビとこう、いろいろ戦ったりとかで、まあ、いろいろなドラマっていうかですね、まあ、ストーリーって結構広げやすいと思うんですよ、ゾンビ映画って。まあ、それに比べてね、サメ映画って、まあ、海でね、パチャパチャ泳いでたりだとか、カップルがキャッキャ騒いでたら、急にサメが出てきて、パクッと食べられて終わりみたいな。で、まあ、そのサメを倒すために、まあ、勇敢な、まあ、主人公なのかが出てきて、サメとドンパチやって、終了みたいな、そういう感じなんですよ。なので盛り上げる部分が結構限られていたり、そもそも、まあ、サメって海の生き物なので、海の上での戦いなんですよね、基本的には。まあ違うっていう映画も、実はいろいろあるので後で触れるんですけど、ただまあ限定された環境下での戦いになってきますし、基本的にはサメに一回噛まれたらもう大体死亡フラグ立って死にますよね。まあ、一口でバクリと、行かれることもあるので、まあ、ゾンビみたいに一回噛まれてから感染してっていうような段階を踏んだような殺し方じゃないんですよね。だからもうパッと終わる映画が、まあ、多いんですよ。で、短いものでいくと大体1時間とか、まあ、平均しても90分以内に終わるサメ映画が結構多いので、まあ、時間がねない現代人には結構ぴったりかなと思ってます。あとはまあそんなに伏線も張ったりしてなくて全然複雑でもないですし、 出てくるキャラクターがみんなステレオタイプの特徴を持ってる人ばかりなので、途中でトイレに行ったりとか、あのアマゾンで配送を受け取ったりしていてもストーリーが追えないっていうことがないので、まあ、すごく今にぴったりの映画かなと思ってます。なのでまあ短い、何も考えずに見れる娯楽作品であるというのが、まあ、一つ目のおすすめポイントです。二つ目のポイントは、今世界で、いや日本でサメが来ているというのがポイントになってます。実は今サメブームというか、まあ、うっすらこう潜在化にサブリミナル効果のように、サメが刷り込まれているような、現状なんですよ実は。で、皆さんそれを自覚していただきたいなというふうに思ってまして、で、何がかっていうとですね、世界で作られているサメ映画の本数についてちょっとざっくり調べました。で、まあ今回のこの収録をするためにいろいろサメ映画を見てた中で、ちょうどですね2021年の7月、先月にサメ映画大全っていう本が出たんですよ。これ知的風ハットさんっていうサメ映画ライターの方が出版された本なんですけど、ここにまあ日本で流通しているサメ映画がほとんどまあ載ってる解説本なんですけど、これめちゃくちゃためになるし、まあ、すごく想定も凝っていて面白いんで、ぜひおすすめなんですけど、だいたいここで取り上げられてるサメ映画が100本ぐらいあるんですね。で、まあこの後ご紹介するジョーズ、これサメ映画の原点というふうに言われてますけれども、このジョーズが1975年に公開されたんですよ。で、まあそこをまあ原点と、まあ僕、まあこれ僕の考え方ですけど、まあそこを原点と考えたときに、まあ2010年まで50本作られたらしいんですね。まあつまりその40年ぐらいの間に、約40年ぐらいの間に50本ぐらいサメ映画って作られていて、2010年まで。で、2011年から、まあ今の2021年まで作られたサメ映画の、この10年間でのサメ映画の本数っていうのが約50本ぐらいなんですよ。40年で50本と、この10年で50本大体作られていて、すごくないですか？比率的に4倍作られてることになるんですよ、この10年の間に。それぐらい今世界でサメ映画っていうものが作られているんですよね。まあ、このね、最近この10年で作られた50本の中のサメ映画っていうのは、結構とんでも映画とかバラエティ豊かなサメ映画がですね、めちゃくちゃ多くて、で、なぜかっていうと、まあその一つの要因っていうのが、サメ映画を大量に制作している映画会社がアメリカにありまして、アサイラムという会社なんですけど、まあそのアサイラム社が、まあ、サメ映画を大量に作って、ここの10年とか、まあ、ちょっと10年前ぐらいからどんどん市場に投下していると、まあ、低予算で作れるサメ映画っていうのを結構中心に、まあ、作ってるんですよね。まあ、それがシャークネードっていう作品だったり、ダブルヘッドジョーズとかっていう2つ頭がついてるとんでもないサメの作品だったりするんですけど、そういうのをねいっぱい作ってまして、で、しかも日本人向けに作っている作品が多いらしいんですよ。で、何かっていうと、まあ、それって日本人でサメ映画のコアなファンが実は結構多いらしくて、で、ツイッターとかの DM でもそのアサイラム社に日本人の個人のファンの人から直接 DM が行くぐらい、まあ、それぐらい日本っていうのは結構ホットな市場らしくて、一定数のサメ映画のファンがいるっていうことで、アサイラム社も力を入れて日本にマーケティングを、まあ、してるっぽいんですね。で、日本のね、映画配給会社でアルバトロスっていう会社があるんですね。結構有名なんですけど、アメリとかの作品をまあ配給してる会社なんですが、まあ、この会社が、まあ、このアサイラム社に、まあ、日本でサメ映画こういう映画作ってよみたいな、まあ、オーダーみたいなことをして、で、アサイラム社が作ったりしてるサメ映画もあるということで、このアルバトラス社っていうのは、まあ、日本で結構コアな映画ファン向けに、映画を配給してたりとかもしてる会社なんですけど、まあ、結構ね、そこの まあ、ルートが確立されていて、どんどんどんどんこう日本向けにあのサメ映画っていうのが作られたりしてるっていうのがこの10年とか、まあ、それぐらいの間での、サメ映画界の流れみたいなんですよ。まあ、こういうねサメ映画のブースター役になっているような、まあ、会社もあるおかげでこの10年の間に50本というね多くのサメ映画っていうのが今作られているっていうことになってるんですよね。でそしてこの夏公開されるまあこれビッグバジェットムービーですよね。まあマーベルとは、双璧をなす DC コミックからスーサイドスクワット2っていうのが出るんですよ。まあ新生スーサイドスクワットって呼ばれてますけれども、まあスーパーマンとかねバットマンの敵であるハーレクイーンとか、まあそれあのヴィランたちがチームを組んでまあ世界を救うみたいな、まあそういうあの映画なんですけど、まあこれの第2弾が、まあジェームズ・ガン監督っていうね、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの監督が、まあ手こ入れというかですね、まあ2を取られて、その中でサメのヒーローが出てくるんですよ。まあキング・シャークっていう役なんですけど、このね、まあ巨額のお金をかけて、あらゆる、まああらゆる人が見る、まあ、映画のヒーローとしてこのサメをモチーフにしたねキャラクターが出てくるっていうのも、まあ、今非常にサメが来てるんじゃないかなと思ってまして、あとはサメ好きを公言する有名人の人も結構多いですよね。キャリーパミュパンさんとか、あとアジカンの後藤さんとかもそうらしいんですけど、あとココリコの田中さんとかもめちゃくちゃサメ好きらしくて、まあ、僕のイメージだと結構女の子にサメをモチーフにした小物とか、まあ、スマホケースとか、サメ好きっていう人が多いような、イメージがあるんですけど、とにかく今世界でサメ映画が作られていて、その渦の真ん中に日本がいるっていうことをまずは一旦ちょっと理解していただければ、あのこのお話進めやすいんじゃないかなと思っております。はい、これが2つ目でございます。3つ目のサメ映画の素晴らしさ、おすすめポイントですが、サメは実在するということです。これも何と言っても変えようのない事実なんですけど、まあ、ゾンビもねこの世界の、どこかでもうごめいていると思うんですが、まあ、サメは確実に存在しているので、まあ、会える見に行ける存在なんですよ。まあ、これは当たり前のことなんですけど、まあ、映画を見ていると、こんな凶暴なそして美しいサメが、まあ、いたら怖いけど何かこう魅力に取りつかれるっていうね、まあ、そういう心理描写になると思うんですよ。まあ、そういう時はね水族館に行けばサメ見れますんで、まあ、ここがやっぱり最後のおすすめポイントかなと思ってます。ゾンビと、まあ、いろいろ比較しちゃいますけど、まあ、サメってやっぱ美しいなというのがあるんですよね。やっぱ自然が作り出した神秘みたいなところがありまして、で、まあ、サメが僕好みでいくと、まあ、サメがね、長写しになってるシーンが見れたら、すごい満足するような感じに今なってまして、で、結構一瞬しか映らないようなサメ映画とかもあるんですけど、だんだんだんだん水面からこう姿を現していくあのフォルム、流線形のフォルムだったり、目がこう側面についていて、で瞳が真っ黒なんですよね。黒い目の中にこう人知れず漆黒の闇を、まあ、捕食者の闇みたいなのを持ってる部分とかも、まあ、すごく惹かれますし、あの獰猛な歯とかね、まあ、いろいろこうサメ映画に出てくるサメも様々な種類がありまして、で世の中には諸説あるんですけど、まあ、500種類以上サメっているらしいんですよね。で上手に出てくるサメはホオジロザメだったり、あとはまあディープブルーっていう僕がすごく好きなサメ映画に出てくるサメはアオザメっていうサメだったり、結構作品によってもサメのサイズだったり種類が異なってくるので、じゃあこのイタチザメ縛りで見るっていう、そういう見方とかもね、だんだんできてくるんじゃないかなと思って、結構面白いなと思ってます。で実際に、水族館に見に行くときはやっぱり飼育できるレベルっていうのがあるらしくて、上手に出てくる まあ、ホオジロザメですよね。ああいうでかいサメは正直実は日本で、長く飼えた実績っていうのがなくて、で今の現段階では、まあ、僕が調べた範囲ですけど、日本の中でそのホオジロザメを見れる場所っていうのはないんですよ。で世界でも、まあ、おそらくないと思います。で飼育が結構難しいらしく、日本でもその美ら海水族館とかがチャレンジしたらしくて、で YouTube とかにも上がってるんですけど、3日ぐらいで死んじゃったとか、やっぱりガラスに頭をぶつけたりとか、あとはまあ水槽の広さが足りなかったりだとか、やっぱりこう飼育する上で難しい部分とか、まだ生態として完全に分かりきっていない部分とかが多くて、難しいみたいですね。まあ、でもね、イタチザメやアオザメとかシュモクザメとかはもうちょっと小ぶりなやつとかは見れる水族館とかもありますんで、ぜひそのサメ映画を見に行った後は水族館ね、見に行くっていうことも、できるんじゃないかなと思ってまして、この実際にね会える存在っていうのが、まあ、非常にサメの魅力的な部分だなと思って挙げさせていただきました。はい、まとめますと、まずはサメ映画っていうのは短い、何も考えずに見れる。2つ目は世界で今サメ映画が来ている、いや日本で今サメ映画が来ている。そして3つ目のポイントが、まあ、美しい、実際に会える存在であるというところが、ポイント、サメ映画をおすすめするポイントになっております。ちょっとサメについての印象変わりましたかね。そうなんですよ、サブリミナルのようにサメをマジで刷り込まれてると思った方が、いいなというふうに僕はこのサメ特集を、まあ、いろいろこう考えてて思いましたね。まあ、それだけ日本ってサメ好きなんだというふうに思いましたね。なんかこうゴジラとかやっぱ日本で生まれたじゃないですか。ちょっとああいうこう歯が鋭くて怪獣っぽいような存在っていうものに、なんかこう根本的なところから魅力に感じる部分って日本人ってあるんじゃないかなというふうに思っているんですが、皆さんはサメ好きでしょうか。はい、この後サメのタイムラインということで、サメ映画のね50年史ぐらいの中で浮き沈みするタイミングっていうのは、まあ、もちろんあったんですけど、まあ、その中でもターニングポイントになってるような、まあ、ディズニールネッサンスですよね。ディズニーでいうような美女と野獣とかアラジンとか、まあ、ああいうターニングポイントになり得るような作品っていうのをいくつか取り上げさせていただければなと思っております。で僕まあ20作品ぐらいしか正直、まあ、100作品もあるんでね、見てないんで、まあこの見た中での感想とか、あとはこのサメ映画大全を見ながらちょっと思ったことも、加えてご紹介していきたいなと思っております。
説明しよう。タヌキンビーバーはチャイワンさんに亀甲縛りをされることでタヌキッコーマンに変身するのである。
これがいいのかしら。
あれ、そんな早く脱がして。何
イエピーイエピーイエピー。
昨日遅くまで資料作ってたからね、仕方ないよ。
すごいやばい。あ、これ亀甲縛り。
ニューノーマル退屈日記聞きなさい。
ではサメ映画のタイムラインとサメルネッサンスについて、語っていきます。まずサメ映画のタイムラインを語る上で、欠かせない映画っていうのが、まあ、ジョーズですね。スティーブン・スピルバーグの1975年に公開されまして、まあ、この映画がね世界に与えたインパクトっていうのがめちゃくちゃでかいみたいで、まずホオジロザメっていうサメを人食いザメというイメージを、まあ、与えたような映画でもあるんですよ。そしてビーチに行く観光客を著しく、まあ、減らしたっていうようなこともその公開された年とかはあったみたいで、他の映画にも多大なる影響を与えていて、まあこういう動物系のパニック映画の祖としても有名な映画なんですよね。例えばグリズビーっていうクマが襲ってくるようなああいう映画とか、あとピラニアとかですね、アナコンダとか、あとシャチが襲ってくるオルカとかね、今挙げられるような動物パニック系の映画っていうのもこのジョーズの、設定だったりだとか、流れっていうのをお手本にして影響を受けて作られてるような
映画になってまして、まあ、ここら辺から本当に、まあ、人類に対して、まあ、脅威を仕掛けてくるような、まあ、アンチテーゼというか、まあ、あのそういうね、あの動物の脅威みたいな映画が結構いっぱい作られていくわけなんですよね。まあ、特にこの映画当時めちゃくちゃ流行ったんで、まあ、デートムービーとかでね見に行ってる人も多かったと思うんですけど、意外と今の30歳以下ぐらい、僕含めた30歳付近と30歳以下の方は見てない人が多いんじゃないかなと思ってます。でなぜかというと、てってってってっていうあの音楽あるじゃないですか。あれ聞くとね、半笑いになりませんか？なりますよね。あの幾度となくバラエティ番組で使われたりだとか、あとまあ作り物のようなジョーズの、ああいう突撃シーンだけテレビでダイジェストで、映ってるみたいなことで、あのなんかあの音楽が流れてきたら見てないんだけれども、まあ、半笑いなイメージを浮かべている方は見ていただきたいなと思っておりまして、で僕もその一人だったんですよ。最近、ごくごく最近ジョーズを、見まして、びっくらこきましたね。ジョーズって長いんですよ。2時間ぐらいありまして、しかもあんまりサメ出てこないんですよね、まあ、約40年以上前の映画ですので、まあ、そのサメっていうのも模型で作られてるんですよね。なので結構チャッチーンですよ。チャッチンですけど、映画的手法で、それを感じさせないようなスリルを、まあ、演出してるような感じなんですよね。例えばあの直接的にあの人が襲われているシーンももちろん見せるんですけど、まあ、序盤の方はサメが迫り来る、まあ、危険みたいなものを演出するために、まあ、食われた人の、まあ、死体っていうのは見せずに、まあ、それを発見した人の表情だけでその深刻さを表現したりだとか、結構ねそういう映画的な手法っていうのを多用されていて、やっぱりそういう部分がスピルバーグのすごいところですし、初めの1時間以上は人間ドラマで形成されてるんですよね。登場人物っていうのが、まあ、この港町に赴任してきた、まあ、保安官というか、まあ、警察の男みたいな感じなんですけど、まあ、そこと、まあ、市長との、まあ、対立関係みたいなのが描かれて、いたりだとか、あとはサメを研究するような、まあ、サメ学者の若い男と、その港の、まあ、住民の中からは孤立したような、まあ、サメハンターというか、まあ、漁師が、まあ、サメを一緒にこう倒しに行くまでの、まあ、シークエンスみたいなところも、まあ、すごく映画的な表現が、ふんだんに盛り込まれていてですね、サメが全然出ていないシーンがめちゃくちゃ面白くて、まああれよあれよという間に、まあ、2時間経ってしまうような映画になってます。で最後の1時間ぐらいは本当に男たちが、まあ、船に乗ってサメを退治しに行くっていうような、まあ、冒険ロマンスみたいな、ジュール・ベルヌの小説を、まあ、読んでるようなワクワク感みたいなのが、ありまして、本当に爽快な気分になるような映画ですね。まあ、これを、まあ、このジョーズが原点にして頂点と言っている、まあ、意見も非常にわかるなという映画になっております。そして、まあ、1975年に公開されたジョーズを、まあ、超えるような作品とか、まあ、匹敵するような作品っていうのが、まあ、なかなか出てこない中で、まあ、これねサメ映画界の中でも言われてるんですけど、まあ、第2の、まあ、ジョーズに匹敵するようなまあ、サメ映画の歴史に名を残す、まあ、映画が出てくるんですよね。それがディープブルーという映画です。次回はディープブルーが登場しますので、後編に続きます。
ニューノーマルニューノーマルニューノーマルニューノーマル、
あの機械のジャスティンビーバーこと、
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 アシューと申します。ニューノーマル退屈日記。